6、税、国保年金、介護保険。税、問い合わせ、税務課。固定資産税。1月1日現在の所有者に課税。今年中に土地、家屋を取得したり、家屋を新築したりした場合は、平成30年度から固定資産税が課税されます。家屋を新築や増改築をしたときは、税務課へ届け出をしてください。家屋を取り壊したときは届出が必要です。今年中に家屋を取り壊した場合、その部分にかかる固定資産税は翌年から課税されなくなります。必ず税務課へ届出をしてください。焼却資産の申告。市内で事業を営む人は、所有する事業用資産について来年1月末までに申告してください。特に今年1月2日以降に資産の入れ替えや廃業、個人から法人への資産の移動などがあれば、必ず申告してください。平成30年度分申告書類、配布時期12月上旬予定、提出期限来年1月31日水曜まで。12月は税収確保重点月間。大切な資税を確保するため、夜間・日曜の納税相談や電話訪問催告などを実施します。また、泉佐野市納付勧奨等コールセンターによる納付勧奨も行います。なお、平成28年度資税徴収率、現年度分は前年度を上回る 99.51% となりました。また、滞納繰越分と合わせた合計徴収率は 98.59% となりました。今後も正しい納税へのご協力をお願いします。夜間・休日納税相談。病気・失業などの特別な事情でやむを得ず納期限までに納められない場合に、期限を限った納税猶予制度や分割納付などの方法がありますので、早めに相談してください。夜間納税相談、12月6日水曜から8日金曜午後5時15分から8時。休日納税相談、12月10日日曜9時から正午、税務課で。滞納処分。滞納になると延滞金がかさむばかりでなく、滞納している人の財産を調査し差し押さえるなどの強制処分を行うことになります。滞納処分は最終手段です。このようなことにならないよう納期限内に納付しましょう。忘れずに納めましょう。固定資産税焼却資産分含む市府民税の第4期納期限は12月25日月曜です。市税の納付には便利な口座振替を利用してください。税務署からのお知らせ。問い合わせ泉佐野税務署、電話 462-3471。 平成29年分所得税等の確定申告、税務署での申告書作成解除日時、来年2月16日金曜から3月15日木曜、土日除く9時から午後5時、受付4時まで。医療費控除の申告。平成29年分の確定申告から医療費控除は領収書の提出が不要となりましたが、医療費控除の明細書の添付が必要です。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。パソコンなどによる申告書の作成、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して作成することができます。作成した申告書は e-tax を利用して送信していただくか、印刷して郵送してください。作成コーナーの操作などの問い合わせは e-tax 作成コーナーヘルプデスク、月曜から金曜、9時から午後5時、電話 0570-01-5901 へ。確定申告書等の提出。確定申告書は郵送などで提出することができます。 申告書を郵送などで提出する際、申告書控えに税務署受付員が必要な場合は、住所氏名を記載し、必要な金額の切手を貼り付けした返信用封筒を合わせて送付してください。大阪府からのお知らせ。12月は税収確保重点月間。問い合わせ、大阪府泉南府税事務所、電話 439-3601。 国民年金、問い合わせ国保年金課。障害基礎年金、国民年金加入中や老齢基礎年金受給前の60から64歳に初診を受けた病気や怪我が原因で心身に障害が残り、次の1、2のいずれにも該当する場合は、障害基礎年金を受けることができます。20歳前に初診日のある病気や怪我により、障害の状態になった場合は、2のみに該当すれば、障害基礎年金を受けることができます。所得制限あり。1、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間、一部免除は納付している期間、納付猶予期間及び学生納付特例期間を合わせた期間が、その被保険者期間の3分の2以上あること。平成38年4月1日前に初診を受けた場合は、初診日の前々月から遡った1年間に保険料未納期間がないこと。2、障害認定日、病気や怪我により初めて診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれ以前でも症状が固定した場合は、その日に国民年金法に定められた障害等級1、2級の状態になっていること。認定日以降に障害の程度が増進し、65歳になるまでに1、2級に該当した場合も申請できます。年金額、平成29年度1級974,125円、2級779,300円。過去の国民年金任意加入対象期間、海外在住期間など除くに加入していなかったことにより、その当時負った障害で障害基礎年金などを受給していない人に、福祉的措置として特別障害給付金があります。受給額は障害基礎年金額と異なります。また経過的福祉手当を受給中の人は請求できません。詳しくは問い合わせてください。国民健康保険、問い合わせ国保年金課。加入脱退の届け出は14日以内に。国民健康保険に加入している人が就職や扶養認定されるなど社会保険に加入した場合、国民健康保険を脱退する必要があります。勤務先の新しい保険証と国民健康保険証を持参し、届け出をしてください。国民健康保険への加入は、直前に加入していた健康保険の創設日、資格が切れた日まで遡ります。最長2年。保険料も届出月ではなく、加入月、資格取得月から負担することになります。提出が遅れた期間は、保険での医療費負担も原則できませんので、注意してください。任意継続制度って、勤務先の健康保険に一定の加入期間があれば、退職後も引き続き2年間を限度に継続加入できる制度です。保険料は会社負担分も含めた額です。限度額あり。退職日の翌日から20日以内に、全国健康保険協会大阪支部、または勤務していた会社の健康保険組合で手続きしてください。退職する場合は、国民健康保険と任意継続のどちらかを選択するのかをよく検討してください。12月は国民健康保険料徴収強化月間。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、 夜間・休日の納付相談窓口、保険料の納付及び納付相談や国民健康保険の加入、他の健康保険からの切り替え、資格喪失手続きもできます。12月17日日曜9時から正午、12月18日月曜から22日金曜午後5時半から8時、国保年金課で。介護保険問い合わせ高齢介護課。介護保険の運営状況、平成29年3月の第1号被保険者数は25,186人となり、高齢化率は 25.0% となっています。そのうち5,586人が介護認定を受けており、認定率は 22.2% となっています。団塊の世代がすべて高齢者人口に加わり、高齢化は加速していますが、認定率は減少しています。これは前期高齢者75歳未満の割合が介護の必要性が高くなる後期高齢者75歳以上の割合を上回っていることなどが要因ではないかと考えられます。平成29年3月の介護認定の状況は、要支援の認定を受けている人が 28%、 要介護認定を受けている人が 72% となっています。介護度別の割合を見ると、要介護1の人が 22% と一番多く、次いで要介護2の人が 20%、 要支援1、2の人がそれぞれ 14% となっています。介護給付費等の状況は、平成28年度の総合計が74億7000万円となり、27年度に比べ 1.88% 減と、制度開始以来初めてマイナスの伸びとなっています。介護給付費等は介護保険料算定の基礎となる金額です。今後も安定した介護保険制度の運営を行うには、被保険者一人一人のご協力が必要となります。高齢者ご自身の健康増進への取り組みや介護保険料の納付にご理解ご協力をお願いします。65歳以上の人は介護保険第1号被保険者、市内在住者が65歳になった場合や、65歳以上の人が市内に転入した場合、本市の介護保険第1号被保険者となり、介護保険証や介護保険料の通知書、納付書などを送ります。介護保険料、4月1日現在、転入の場合は転入時、65歳になる場合は誕生日の前日の世帯員の住民税課税状況と、本人の昨年中の課税年金収入額や合計所得金額、住民税課税状況により決定します。保険料決定額は納入通知書でお知らせします。所得税確定申告にかかる証明、申請問い合わせ高齢介護課。在宅の要介護者などのおむつ代の医療費控除、確定申告の際におむつ代の領収書に医師が作成したおむつ使用証明書を添付することで医療費控除を申告することができます。また2年目以降の申告には、市が発行する確認書をおむつ使用証明書に変えることができます。介護保険、要支援、要介護認定者の障害者控除、身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けていない人でも、65歳以上で介護保険の要支援・要介護認定を受け、身体障害者に準ずるものと認定される場合は、障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。納めた介護保険料の社会保険料控除、1月から12月に納めた介護保険料は、社会保険料控除として平成29年分の所得から控除できます。特別徴収、年金転引した介護保険料は、本人の所得申告でのみ控除対象とすることができます。普通徴収、納付書、口座振替、 で納めた介護保険料がある人には、介護保険料納付額確認書を来年1月末に送付します。介護保険料を全額特別徴収、年金天引きで納めている人には送付しません。日本年金機構などから送付される源泉徴収票をご利用ください。